都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの早瀬康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティでございます。はい、あれですよ。
うん。
最近、いろんなところで声かけられるから。
ああ、うん、まあね。
ちょっと前もあったじゃないですか。
ありました。
ね、なんか、お姉さんが、
うん。
電車のところで声かけてきたでしょ。
赤坂見つけでしたっけ、
うん、うん、うん。あんな感じでやっぱり、ちょくちょく、もう顔刺されるというか、そういうね、時期に来てるんだなと思いましたけども、うんうん、やっぱ普通のファンならいいんですよ。
うん、
ね、いつも見てます、頑張ってくださいみたいになるんですけど、はい、うん、ちょっとやっぱ、羨ましいのかな、なんかうん、いいなぁ、みたいな。YouTube やってりゃ、稼げるなんていい商売だな、みたいな感じのやつが、まあ、いるわけですよね。
うん、
でも、そういうやつにどうやって対応するべきかなというふうに、まあ、思ってるんですけども、はい、やっぱ、手あげるわけにはいかないんで。
そりゃそうよ。ね、手あげようとしてたの？
そうっすよ。
恐ろしいな。
顎行こうか。
はい、いや、顎
しか顎行くかの二択で、うん、言葉で、ちょっと、
うん、
こいつには伝えようと思って、
うん、よう我慢したな。
言ったんですよ。
よかったわ。
他の誰かになりたがることは自分らしさの無駄遣いだってね、言ったんですよ、ね。
かっこいい。でも、
うん、
うん、
なんかでも納得してない顔したんですよ。
まあ納得はしないでしょうね、う
ん、なんかずっと噛みながらくちゃくちゃ、うん、こっち見てるから、
うん、
もう一発顎やってやろうかなって思ったんですけども、
入れたんだ知らないうちに。言ってよそこも、もう一発ってどこで入れたのよ一発。
でもまあ、
うん、
やっぱ言葉でちょっと締めてやろうと思って、
うん、
偽りの自分が愛されるよりも本当の自分を憎まれる方がいい、
うん、
って言ったんですよね。
シャムシェードみたいだな。
シャムシェードじゃねえ
か。そんな歌歌うじゃん。
ああ、そんな感じ、うん、イメージそういう感じですか。そうそうそう、うん、いやちょっとね、でまあそれでもずっと納得できないような顔してたんで、
うん、うん、
まあ、とりあえず顎殴って返したんですけども、
返したんか、ほんで、うん、殴っとんかい、2発殴っとるやんけ、押したら、
うん、膝から落ちてましたけど。
それガム噛んでたんじゃなくてさ、顎痙攣したんじゃないの。ガムガムガムガムガムガムガムガムって
自分の舌噛んでたのかもしれないですけど、うん、はい、っていうね、ことがあったっていうお話でございます。
は
い、
教えて都市伝説。え、
まあいいや。まあいいや、もう。
もうよくないっしょ。誰それ。殴んないじゃん。
うん、
人のこと。誰、
ね、カート・コバーンが
言ってるやつですよ、ね。カート・コバーンなんだ。通りで刺さるわけだ。
うん。言いそうでしょ、
言いそうでしょ。
偽りの自分が愛されるよりも、本当に自分を憎まれる方がいいっていうね。うんう
ん、だいぶ年下やけどな。
うん。
まあ、カート・コバーンはね。
まあ、年下っていう概念じゃねえけどな、こういう人って。
あ、まあね、
うん。
確かにね。
はい。
好きですか、カート・コバーン、ね。
ニルバーナのボーカリストでございました。
うん、はい、カリスマですね。では、いきます。教えて都市伝説。
はい。
これはですね、我々が好きなお話をするというような企画なんですけれども、
はい、
今回ですね、未解決事件のお話をしていこうかなと思っております。
いいですね。
なんかネットに上がってんのも知ってるような未解決事件ばっかりですよ、うん、並んでんのって。
まあ有名なのは限られるからね、うん、ある程度、
うん、誰か有名な YouTuber が未解決事件やったら、うん、それに似たようなサムネイル載せて似たようなこと喋って、
うん、
ほんでなんか上げて、
うん、
1本上げましたみたいな顔して、うん、何やそれって思うんですけど、
いやもういろいろ敵に回すから、やめてくれよそういうの。
味方そもそもいねえんだから。いいんだよ敵になったって。敵はどんどん増えていけばいいんですよ。
憎まれる方がいい
と。倒していってやるよ一人ずつ、うん、でね、今回僕はだからあんまり取り上げられないような、
ああそうっすか、
うん、未解決事件やっていきます。それでは一つ目でございます。一つ目、
うん、
木の隙間から発見された白骨遺体、
うん、
というお話なんですけれども、1943年4月の18日、イギリスのですね、少年グループ4人が鳥の巣を探しに来ていたんですね。
はい、
うん、で絶好のですね2例の 大木、ニレっていう木があるんですよ。
うん、種類、種類ね。
そうそうそう。うん、西洋春ニレというものを発見するんですね。
うん、
で、運動神経に自信のある一人がですね、木によじ登るんですよ。
うん、
そしたら木によじ登ったところで、木の隙間に白骨化した頭蓋骨があるぞっていうのを見つけるんですね。
うん、
で、最初彼はですね、まあ、こんなところに人間なんているわけないから、
うん、
動物のものだろうなと考えてるんですけれども、
うんまあまあ
その頭蓋骨手に取ってみると人間の毛髪、歯もついてると。
まあ、まんまじゃん。
これはもう人間やなとなって、
うん、
彼は頭蓋骨を元の場所に戻して、他の3人にこのことを誰にも言わないよう命じて帰宅するんですよ。
出すのチョイス。
見つかるととかね。
うんうん、疑われるとか嫌だとか
って、まあ、面倒だっていうのもあったんでしょうね。
うん、
なんですけれども、そのまあ、耐えられなくなってね。要は遺体がそこにあるという、まあ
そうだ
ろうね、うん、隠し事を自分の中耐えられなくなっちゃって、グループで最も年下の少年が両親に話しちゃうんですよ。
ああ、グループの中、そいつじゃなくてね、うん、他の子が耐えられなくなった
んですよ。そしたら両親が警察に連絡しますよね。
うん、
で、捜査に乗り出した警察。
うん、
ニレの木の幹を確認し、その中から、ほぼ全てのパーツが揃った白骨遺体を発見するんですよ。頭だけではなかったんです。
出てきたんだ、
うん
うん、
他にもですね、靴、金の結婚指輪、衣服、さらには木から少し離れたところで遺体の手、
うん、
結構見つかってるんですよ、
うん、
で鑑定の結果遺体は女性で、早くても18ヶ月前、
うん、
つまりですね1941年の10月以前に殺害されたもので、死因は窒息死の可能性が大、
うん、
そこまで分かってるんですよ、
うん、
で被害者は死後硬直が始まる前のまだ体温が残る状態で木の隙間に入れられたことが分かったと、
うん
うん、だからもう亡くなってすぐとか亡くなるギリギリの時に木の隙間にぶち込まれてるんですね。
もう死にたての死体が、
うん、そうニレの木に掘り込まれたと、
うん、掘り込まれた、
うん
うん、
で遺体のですね身元、
うん、
なんだろうと言っていろいろ調べるんですけど判明してないんですね。
まあそのなかなか難しいだろうね、うん、
行方不明者リストを照合しても該当者がない、
うん、
で歯のですね治療痕があったんですって。
治療
した跡があった、
ね、歯医者で。
そうなんですよ。だからその地元近くにまあ歯医者にふーっと全部出すんですけれどもヒットせずなんですよね。
うん、
でこらもう見つからんなと、まあ、暗礁に乗り上げかけた1944年、バーミンガムのアッパーディーンストリートというですね通りがありまして、その壁にふーあーおっとっとっとっとっと読めないよめちゃくちゃ難しいよ翻訳したものがあります。それ言います、
はい、
誰が西洋春ニレにベラを入れたのかという不可解な落書きが残されている、
うん、
いたんですよ。
ベラ、
ベラ、そうなんですよ。なぜ名前がここでっていう、
うん、
その事件が誰が亡くなってたかっていうのを分かった人間でないと書けない、
うん、
もしくはデタラメかもしれないですけどね、
うんうん、
フープオットちょっと読めないです、
うん、
誰が西洋春ニレにベラを入れたのかと、
うん、
でそういったものもあって事件が伝説化していくんですよ。
伝説か、
要は落書きがあって、
ああそれをがそうみんな知れ渡って、
そう
これは面白い事件だってなっちゃったんだ。
しかも似たような落書きがそのあたりでバンバンバンバン見つかるんですよ。この一件だけではなく、
うん、
だから伝説化するんですね、
うん、
だから殺された女性が誰だかわからない、落書きを書いたのは誰だかわからないということで伝説になっていくんですね、
うん、
ちょっとここまでいくと面白いでしょ、もう、
うん、なんかストーリーが出てきた ね、また、うん、
でいろいろ説があるんです、
うん、
一つはバーミンガムで失踪した売春婦ではないかと。
ほう、
うん、その売春婦の彼女はですね1944年、別の売春婦が3年前から行方がわからないと報告した女性、
うん、
そして名前はベラ、
うん、
落書きに記された名前とこれ同じなんですね。一致するんだ。そうなんです。
じゃあそいつじゃないの。
落書きを書いた人物は被害者または殺人者の身元を知っていたのではないかと、
うん、
でもう一つ、ウーナ・モソップという名のイギリス人女性の 元夫が事件に関係しているんではないかと。
だいぶ急に出てきた
な。そうなんですよ、ベラではない、
うん、
1953年彼女が警察を訪れ語ったところによると、ウーナの元夫のジャックは友人のオランダ人男性とパブで酒を飲んで一人の女性と知り合ったと。ジャックと友人は泥酔した彼女を車に乗せてハグレーウッドにあるニレの木の中に置き去りにする。
うん、
朝になって女性が目覚めた時に驚かしてやろうという魂胆だったんですけれども、妄惑は外れて彼女は死亡するんですね、
うん、
そのことをしたジャックは以来木の中から女性がじろじろと自分を見つめてくる夢を繰り返し見るようになって、やがて精神病院に入院するんですよ、
うん、
そしてそのまま治らず死亡、
うん、
ウーナはこのことを本人から直接聞いたと警察に報告する、
うん、
ただジャックが亡くなったのは遺体の発見前、
うん、
また遺体発見から10年が経過して初めて警察に連絡したということから、彼女の証言は信憑性に欠けると見られているんですね、
うん、
なぜ10年後だったのかとかね、
うんうん、それは違う、
うん、
お
お、うん、もしかしてベラ殺したの自分ちゃう、うん、そんな強く言えるということは
名探偵だから。
あ、本当ですか、
うん、
ナチスドイツのスパイが関係しているんじゃないかっていうちょっと大きい説もありまして、
う
ん、
それも違う。
お、待てや、
うん、
まあ、喋らせてくれよ。
何
聞いて。1941年、うん、ドイツの諜報機関から送られてきたヨセフ・ヤコブスという名の男性がイングランドのケンブリッジシャーペパラシュートで降下したと。
ん？パラシュート？
パラシュートで、
うん、
で着地の際に足首を骨折してすぐに逮捕された。ヤコブスは女性の写真を持っていたんですね、
うん、
女性はヤコブスの愛人でキャバレーの歌手や女優の仕事をしていたクララ・バウエルレというドイツ人女性、
うん、
ヤコブスによればバウエルレはですね、スパイの訓練を受けており、自分の後にイングランドへ派遣されたかもしれないというと、
うん、
このバウエルレが九段の遺体の身元であるという説があるんですね、
うん、
彼女がですねイギリスに来たという証拠はなく、バウエルレの身長が約180センチだった。
え、女の人
超高身長、
うん、
遺体の女性は約150センチという複数の証言から、うん、この仮説は違うんじゃないかという。
違うんじゃないか。やっぱ
うわ怖っ。
聞かせたけど、
いやいや聞いてから判断してほしかったんですよ。怖っ。180
と、うん、もうその時点違うよ。
いや、そう、そうですよ、
うん、
違いますよ。だから
バカの説
だから違うって言ってるやん、
うん、
なやおい踊れ。さっきからブツブツブツブツ言いやって僕やこら。聞いて、まだあるんです、
うん、
ヤコブスは1941年8月ロンドンで処刑されるんです。バウエルレは1942年12月にベルリンで死亡したことが確認されてるんですよ、
うん、
だ違います。
で違うんだ。
だって言ってらボケこら。
さっきから説いらないよ。その
違うんです。
違うんだもん。
他にも離れたところで手が発見された状況がハンドオブグローリーというですね儀式と一致していることから、被害者は魔術的な儀式で殺害されたという説があったりとか、
うん、
また被害者はクララ・ベラ・ドロン・カーズというオランダ人女性で、イギリス人の役人、オランダ人、音楽のアーティストからなるドイツのスパイ集団が余計なことを知りすぎた彼女を殺害するとした説。
スパイ好きだな
とかあるんですけれども、
うん、
まだ分かっていないよというお話です。
全くすまないの。
そう
だってもうその1個目のやつがもうかなり有力じゃないの、うん、って思ったけど、
売春婦の方ですよね、
うん、名前もベラなんでしょ。だって、
うん、まあでもこれはベラっていうのが一致してるからっていうだけの話で、もともとその落書き嘘かもしれないじゃん。
まあベラっていうのがその人を指してるかも、
う
ん、
そうそう
不明ってことだからね。
そうですよ。だから分かんないんですよね。
でもなんか一番調べようがありそうだよね、
うん、まあね、
そこから辿って歯医者のところ行けばいいわけでしょ、うん、そうそう、そいつが通ってたとか、
まあ、他の説が全部違うっ
ぽいし、もう明らかに違うからね、うん、他は。
だから親切で誰かがもしかしたらこの説じゃないですかっていうのを上げることもね、うん、もうだってだいぶ前の話ですからね、60年80年前か、
うん、
前の話ですからちょっと難しいよねという
ベラね。
ベラの
お話、まあでもそれ模倣犯かもなって思ったけどね。
どういうことですか。
その増えてった感じ。
あ、
落書きが、
ね、落書きがね、確かに確かに
最初のだけ本物でとかじゃないかなと思った。
かもしれない、うん、まあそういうです、ちょっと伝説化した未解決事件のお話でした。続いて殺人被害者のポケットに暗号メモ、
うん、
1999年6月30日、うん、アメリカミズーリ州ウェストアルトン近くのトウモロコシ畑で、
うん、
車で運転中の女性が遺体を発見するんですね、
うん、
警察の捜査で遺体の身元は5日前から行方不明となっていたリッキー・マコミック当時41歳という名の男性と判明、
うん、
指紋を照合したところ彼がですね過去に強姦罪で3年間の服役経験を持っていたことが分かったと、
うん、
ちょっと捕まっていたんですね、
うん、
犯罪者なんだ。当初、そうです、うん、犯罪者ですね、うん、当初警察はマコミックがこれは普通に生き倒れたものだと考えていたんですよ、
うん、
というのも彼が当時失業中で給付金を受け取っていたと、
うん、
でかつ心臓と肺に疾患を抱えていたんですね、うん、だから生き倒れたんじゃないかと、
うん、ありえるね。
なんですけれども車を運転しないマコーミックが自宅から約32キロも離れ、
うん、
かつ公共交通機関のない場所で遺体として発見されたのは不自然じゃねえかと。
なるほどね、
うん、で死因を未確定とした検視士官に対し警察はその後彼が別の場所で殺害されトウモロコシ畑まで運ばれたものと判断、
うん、
で捜査が開始、
うん、
しかし犯行を裏付けるものは全く得られてない。未解決
全くないんだ。
ただ、
うん、
手がかりとなるものが一つだけあるんですね、
うん、
それが遺体発見時彼のズボンのポケットから見つかった2枚のメモ、
うん、
メモはですね文字と数字がごちゃ混ぜの意味不明な文章なんですよ、
うん、
暗号文なんですね、
うんうんうん、
なぜか暗号文が殺害された方のポケットの中から見つかる、
うん、
これが事件を紐解く鍵になると推測した FBI が暗号解読に挑むんですよ、
うん、
マコーミックが使ったであろうサンプルを探したんですけれども全く見つかんない、
うん、
彼の家族によればマコーミックは少年の頃から暗号作りに凝っていたが自分の名前以外読み書きはできなかったらしいんですね。
うーん、
全部暗号なんです普段から、
うん、変わってるね、
うん、家族の誰もがですね彼が残したメモを解読できる者はいないんですよ。だからこのポケットから見つかった暗号だけでなく、うん、家にあったマコーミックが残したもの全てが分かんないです何書いてるか、
うん
うん、困り果てた FBI は事件から13年後の2012年、メモの存在を世間に公開、
うん、だいぶ遅いな、遅
れてますけれども、うん、で一般ね天才って言いますから、うん、解読官だけじゃなくねネットとかにもいますから、うん、一般から広く解読を求めるんですけれども全く分かんない。
もうねオリジナル言語みたいなもんだもんね。
そうなんですよ。でもこれね例えばですけどなんか規則性があって、
ね、法則性ありそうだけどね、うん、いっぱいあるならサンプルが、
あの壁画とかの文字でも解読できるような解読班が、
うん、
このマコーミックがね書いたメモが全く何書いてるか分かんない、しかも十何年間も分かんないっていうのは、
うん、
とんでもないですよ。
もうだから、
うん、
マジで意味ない文字の羅列かもし
ん
ないね。
うん、あでもねちゃんと文字っぽいんですよ残ってんのは。
あメモっぽいね。
メモっぽいでしょ。何書いてるかは分かんないんですよ、
うん、
でポケットから見つかったこの暗号らしきメモなんですけど、マコーミックが最後にメモを記したのは遺体発見の3日前と判明してます。だから亡くなる寸前3日前ぐらいに書いてるんですよ。
なんだろうね、
何かが
ダイイングメッセージっぽいこと。
そうですよね、
うん、
何かがあって書いてポケットの中忍ばせて、
うん、
殺害されたんじゃないか、
うんうん、
という流れが濃厚ですね。
まあだから事件と全く関係ない可能性もあるよね。
あまあね、
明日の献立とかを ね書いてるだけかもしれない、うん、
あの玉ねぎ買い忘れるなみたいなことかもしれない。
そう
そう、確かにね。
でもそうなっちゃうよね、その
そう暗号
でやってたら。
そうそう、分かんないとね、うん、
という
ですね、まあ世間をにぎわした、まああの暗号解読できなかった事件でございました、うんうん、続いてシャーロック・ホームズ研究家変死事件。
なんかもうちょっと面白そうじゃん、ね、
ちょっと名探偵コナンとかでありそうな、
うん、ありそうな ねタイトル、
シャーロック・ホームズ研究家変死事件ギーバタン
俺コナン見てないよ、分かんない。
ごめんなさい、僕もあんま見てない。
そんな感じなの、
分かんない。でもコマーシャルえそんな感じじゃない、
ね、あそうなんだ、
はいはい、2004年です、
うん、
3月の27日、
うん、
あ弟の誕生日に近いですね
一緒じゃないの。
一緒じゃないです。
近いの。
29です弟は
じゃあいらないわ、その情報。
僕14日なんで、
うん、
ね、近いですね、
うん、
間ですねだからね。
いやいいわ、
あ、どうですか
その情報。
かの有名な探偵シャーロック・ホームズとその作者 アーサー・コナン・ドイルの世界有数の研究家リチャード・ランセリン・グリーンというのがいるんです、
ね、研究家ね。
そうなんですよ、うん、研究家。当時50歳がですね、イギリス・ロンドンの自宅アパートのベッドで、うん、うつ伏せになって亡くなっている状態で発見されたんですね、うんうん、捜査では首に巻いた靴紐を木のスプーンでねじり上げ意思したことが明らかになったと。
うん、
こんな簡単に人って殺せるんですね。
それで死ぬの、うん、
靴紐で。
それで死ぬの。
うん、靴紐を木のスプーンでグリグリグリねじり上げて意思さした、
うんうん、
すごいな、
うん、
当初はですね殺人と断定されたんです、
うん、
しかしですねグリーンは1953年にイギリスの北西部のチェシャー州ベビントンで生まれているんですけれども、父親はロビン・フット・ホメロス神話の改作で知られている作家だったんですね、
うん、
で母親は裁判官、
うん、
で演劇教師の顔を持っている、
うん、
だからすごい
なんか変なあれだけど、ね、エリート感はあるね。
そうね、作家のお父さんと裁判官兼教師のお母さんの間に生まれた子供、
うん、
そんな両親の影響を受け彼はですね幼少期から文学が大好き、
うん、
特にですねコナン・ドイルが生んだ探偵シャーロック・ホームズの研究に熱中してたんですね。でわずか7歳で、
うん、
もうコナン・ドイルに関する品の収集を始め出すんですよ。7歳っすよ。
装飾
7歳なんて石しか集めてなかったわ。
まあ集めてたんだ。
丸っこい石とか
虫とかね、
う
ん、集める
そうそうそう
よね、うん、
で自宅のですね屋根裏部屋をベイカー街のシャーロック・ホームズの部屋の作りに、まあ、似せていたと。
へえ、洒落てるな、なんか。
ね。で、名門、オックスフォード大学で文学を学んだ後、彼自身もシャーロック・ホームズに関する多くの著作を出版してます。
あ、いや、もう本当にそっちの道の人なんだね。
う
ん、
そうですね。研究家ですからね、
うん。
で、最終的な目標は、敬愛するコナン・ドイルの伝記を執筆すること。すでにですね、コナン・ドイルの伝記は何人かの作家によって書かれてはいるんですけれども、このグリーンからすれば全て不完全だって言うんです。これは俺が書くと、
うん
うん。で、彼はですね、コナン・ドイルの娘、ジーン・ブロメットと親しい関係を築くんですね。
うわーなんか、そこにも行ったんだ、
うん、そうなんですよ。なんかでも娘さんからしたら、お父さん知りたいからやろって思っちゃうけどね。うんうん、
ね、
まあまあ、いいんですよ、そんなのはね。彼女が持っていた父の記録を使えば、満足のいく作品に仕上げられる自信があったんですね、
うん、やっぱそうじゃん、
うん、2004年、
うん、
国際オークションハウスのクリスティーズ社がですねコナン・ドイルコレクションをもう売却しますって言うんですよ、
うん、
でこのクリスティーズ社っていうのはコナン・ドイルのコレクションをたくさん持ってると、
うん、
この資料がアメリカ人の手に渡る可能性に激怒するんですね。
なんで？
要はオークションだから、
うん、
もしかしたらアメリカが取るかもしれないと、
うん、
金持ってるから、いやこれはイギリス人が持つべきだろうと。
ああ、国から出したくないっていうこと？
うん。でこれらの多くがかつて自分が発見した後何者かに盗まれたものだと主張するんですね、
うん
うん、でクリスティーズ社にオークションの中止を訴えるんですよ。
なるほどね、
うん、自分が発見した後に何者かに盗まれたものと主張ってすごいっすよね、
うん、
言ってることがね、
めちゃくちゃだね、死に滅裂な。
でこの考えにはドイルの娘ブロメットも、いやそう思う、
そう思う
って言い出すんですよ。
まあだから、うん、アメリカに持っていかれたくないっていうのは同じなんだね。
だから、
うん、
もうオークションとかではなく寄贈しようよと、
うんうんうん、なるほどね、
図書館とかにね、そういう風にしませんかと主張するんです。しかし最終的にオークションに反対するだけの証拠を揃えることはできず、中止の申し立ては見送り、
うん、
まあそれそうですよね。
まあまあもうね、うん、出ちゃうラインナップ載ってるんだろう
か。そうですそうです、
うん、
でですね、あの死の数週間前、グリーンが友人やジャーナリストに語ったところによると、正体不明のアメリカ人が自分を追っていると、
うん、
オークションへの反対表明が命を危険にさらしていると深刻に悩んでいる、
うん、
グリーンの妹は兄が精神的に不安定な状態にあり妄想にとらわれていることを案じて、彼のアパートに何度も様子を見に足を運んでいたんですね、
うん、
そこで亡くなったお兄ちゃんの姿を見つけるわけです、
うん、
最近のグリーンの状態から妹は直感で兄はこれは自殺したんじゃないかと考えるんですよ、
うん、
ですけれども文筆家でもある彼が遺書を残さないのは不自然じゃないかと、
うん、
こうこうこうだから僕は命を捨てます、なりますみたいなことを書いてないのはおかしいんじゃねえかなと、
うん、
意味がないですからね、亡くなることに、う で最後の晩です。夕食を共にした友人はグリーンに変わった様子はなかったと言ってるんですよ、
うん、
周囲の人々も彼が自殺を図るような人間ではないと証言している、
うん、
では彼が警察の推測通り殺されたのだとしたら犯人は誰なんだと、
うん、そうだよね。
でグリーンがオークションで恐れていたのはジョン・レレンバーグというアメリカ人作家。
作家なんだ、
うん、彼はシャーロック・ホームズに関する多くの本の著者、
うん、
だからシャーロック・ホームズの研究に関してもグリーンと双璧をなす、まあ、結構有名な方なんですよ。
なるほどね。
しかもグリーンが死んだ後レレンバーグがロンドンにいたことも分かってるんですね、
うん、
ライバルが、
うん、
イギリスにいたんですよ、
うんうん、
当然のように警察はレレンバーグにも事情を聞くんですけれども彼はグリーンとは接点なんてありませんと、
うん、
事件にも全く関係しないですよと主張するんですよ、
うん、
結局検視官はグリーンの死は自殺とも他殺とも結論付けなかったと、
うん、
でも一部では噂が立っているんですね。ライバルであるレレンバーグを犯人に仕立て上げるためグリーンがトリックを使って他殺に見せかけた自殺を図ったのではないかと、
うんね、
疑わせるために、はいはいはい、レレンバーグが犯人だという目を向けさせるため、うん、ではシャーロック・ホームズのそのものがレレンバーグの手に渡らないようにするためですよ、
うんうん、あいつを捕まえさせるっていうことでしょ。
そう、うん、そうすることによってドイルの遺品がイギリスから流出するのを阻止したのではないかと、
うん、命をかけて
そうそう、
うん、
仮にですねグリーンの目論みが事実だとしてもまあ、オークション後ですね、
うん、
ドイルの最も重要な文書の多くは結局イギリスの図書館に収まることがこれ決まるんですね。だから
決まる、うん、
なくならなくても、
うん、よかったってことでしょ。
そう、
うん、
だからあんまり意味のない
無駄死にってこと
に近かったんですよ、
うん、
結局そうあのほぼほぼイギリスの図書館に行っちゃったよという
相手もはめられてはいないわけだもんね、
うん、
別に
そうですね、
うん、
だからまあレレンバーグも手に入れられないし
どうした
ん？そう変ななんかお前がグリーンのねライバルのグリーンを殺したんだろうっていう目を向けられただけで、
うん、
何も別に本当はないし、
そもそも
だから誰も得してない。
そのなんで自分で死のうとしたんだろうねそれ。
あこの
グリーンだって、まあ、究極的なこと言ったら、
うん、
そいつオークション買われたとしても、
うん、
そいつ殺しちゃえばいいじゃんって思うけどね、うん、
それは普通にサイコパスじゃない考え。
いや
自分が欲しいものを相手が持ってるから殺して奪っちゃえばいいっていうのは。
いや違う、それ自分の死ではめるっていうトリッキーなことするんだったら、
うん、
もう即奪っちゃえばいいじゃんって思わないっていう。
つい最近まで原始人だった？
いやいや。
なんか他のもの取っちゃえばいいみたいな。
頭殴ってさ、
うん、
気失ってる間に取っちゃえば、いい話じゃんそれって。
おららら。この人捕まってないだけだまだまだ罪を犯してないだけの人だこれ。
いやいや
行くぞこれ。
その自殺に見せかけて相手をはめるっていう。
他殺ね。
自殺してまでってことでしょ。
そういうことです。だから
めちゃくちゃなんか意味わかんなくね、そのやり方。
からしたらその何か犯罪みたいなものに手を出すの
ためなんじゃない？自分の中のルールが強かったのかな。
そう、だから自分を
トリックで。
うん。殺害、まあ、シャーロック・ホームズっぽいですちょっとね。
いやだからなんかそういう意味でしゃれてるっちゃしゃれてるけど、
うん、まあね、うん、
死ぬほどかって思うよ ね、まあ、ねその
でグリーンって結構有名で、
うん、
日本でも数多くこれ翻訳されてるんですよ、
うん、
だからもしかしたらグリーンがこんな感じで亡くなってるっていうのを知らない人もいるかもしれないですよね。シャーロック・ホームズ好きでも、
うん、
シャーロック・ホームズ好きだけれども翻訳されてるもんとして呼んでるわけだから、
ね、うん、
そうそうそうなんですよ、うん、っていうですね、まあ、ちょっと気味の悪いお話ですよ。
なんだそりゃって感じだね、
はい、うん、さあ以上です。いかがでしたか。いくつか話していただきましたけど、なんか一番気持ち悪かったものとかあります？
一番気持ち悪かったもの、うん、
とか、
いや、ま、だから解決してないから基本的には気持ち悪いんだけど、
ね、うん、ベラやっぱり、
あ、ベラはね、うん、あ、ちょっとそうだね、ベラが一番なんか俺溶けそうな感じするなって思ったわ。
なん
で取れない、逆になんでそんな分かんねえんだろうって思ったよ、
うん、無能だなって、
無能だと思った、うん、
俺がその時代いたらって
、あ、まあ、
80年前のあの場所にいたらって、
なんでそんな分かんねえんだろうって、
うん、
みんななんか ね、まあ、ねサボってたのかな。
いやサボるわけないですよ。であんな落書きされて、だって挑戦状じゃんなって、
うん、
俺は知ってるけどねみたいな、
うん、ね、まあ、舐められてるよね、
舐められてはいますよ ね、うん、でもそれでもやっぱ見つけられなかったですね、うん、まあ、あの暗号面白いしね、ポケットの中入ってたっていうね、
暗号はね、うん、ちょっと、うん、難しいと思うけど、
そうですね、
解くのは
警察でも分からずに、それも一般の情報も協力させたんですけれども、うん、誰も解くこともできない、
しかもその暗号が、うん、犯人に捕まる、うん、その何内容って決めつけてるけど、うん、さっき言ったようにマジで献立表だった場合、うん、マジでお手上げだから、
全然関係ないかもしれない、
ね、よりお手上げになるだけだから、
そうそうそうそう、玉ねぎ買いに、
そういう意味であれはね、もうむずいと思う、
だから暗号を解いた先でまたこれも暗号しないかってなるかもしれないよね、
そうそう、だ結果玉ねぎ多分無理だと思うから、でそういう意味では最初のやつは、ね、あ、まあちょっとどうにかできたんじゃないかなっていう意味では気持ち悪い、
うん、まあそういうですね、まあそんなに有名ではない、
うん、
未解決事件ばかりをですね、今回ちょっと取り揃えてみました。以上です。
でした、はい、でした。